恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど報告にありましたように、先週の木曜日、女神かな子姉妹のお父様が亡くなられました。翌日の金曜日に葬儀を行わせていただきました。昨年厳しい健康状態の中にありながら、一度だけこの教会の礼拝においでくださって、和風礼拝堂に座っておられたお姿を忘れることができません。しかし、明確な信仰告白を聞くことなしに言ってしまわれました。かな子姉妹からもたくさんイエス様のことを聞いておられたということですので、私たちはあとはただ主に委ねることしかできません。葬儀を進めさせていただきながら、確信を持って天国での再会の約束や永遠の命、罪の許し、救いの確かさを語れない、そのもどかしさ、また困難さを感じさせられながらの葬儀となりました。とても辛い思いにさせられます。どうしてお父様にチャンスがあったのに、福音を語り、信仰に導くことができなかったのか、そのことをしなかったのかと、本当に申し訳ない気持ちで倍にさせられました。皆さんにも、このような機会に、ぜひ、しておいていただきたいことがあります。仏教の僧侶の場合は、死んでから連絡をして葬儀を依頼すればいいのです。生きているうちにお坊さんが病室を訪れますと、縁起でもない早すぎると言われるのがオチです。しかし、キリスト教の場合は違うのです。キリスト教の牧師は、葬式屋さんではありません。死んでからでは遅いのです。最後の最後まで生きている間に福音を語り、キリストの十字架による罪の許しの良き訪れを語らせていただきたいのです。もちろん、愛するご家族が重い病に侵されている時には、クリスチャンである皆さんが、皆さん自身が福音を語り、救いの証をされるのが最も良いことです。しかし、肉親に対して福音を語るっていうのはとても難しいということを私もよく知っています。あなたのことを誰よりもよく知っている肉親にいざという時になってイエス様のことを伝えようとしても、緊張して口ごもったり、何を言われるか、どんな反応かと恐れて言葉が出ないものです。そんな時、どうぞ遠慮しないで牧師を呼んでください。忙しいだからとか、教会に行ったことがないのにとか、そんな遠慮をなさって、この重大な事柄を依頼するのを躊躇しないでください。これは全てに優先することですので、ぜひこのことだけは皆さんに覚えておいていただきたいと思います。さあ、今日も生きているうちに一緒に御言葉を開き、御言葉に聞きましょう。11節です。信仰によってサラも、すでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。信仰の勇者たちのリストの中に、今日のところではアブラハムの奥さんサラが並んでいるのです。信仰によってサラも、皆さん、まさにさらっと読みます?目を疑ってしまいます。さらのどこに信仰を見ることができるんでしょうか?さらは信仰どころか疑うものの見本、不信仰のモデルではないのでしょうか?アブラハムに与えられた 多くの子孫を与えるという神様からの約束、待てど暮らせど実現しそうにもありません。待ちきれなくなったサラは一計を案じました。神様の約束というのは、ただ何もしないで待っているのではダメなんだ、こちらの側でも協力してその達成を助けてあげなければ。なんとサラはそんなサル知恵を考えまして、サラに仕えている女奴隷のハガル、若い魅力的な女性だということで、なんとこのハガルをアブラハムのところに連れて行って差し出したのです。どうぞこの女を通じて赤ちゃんを作ってください。そして生まれたのがイシュマエル、アラブ民族の祖先です。この教会でも多くの方が使ってくださっているデボーションガイドのマナ、なんと今日の箇所がこのアブラハムがハガルによってイシュマエルを設ける場面になっています。マナをご利用になっている方々が今年に入って、創世記はどうも先生の文章みたい、その声が聞こえてくるような文章だと言ってくださいます。はい、1月号と2月号では皆さんとお付き合いをさせていただいております。神様の約束、神様の計画はアブラハムとサラとの間に赤ちゃんを与えるというものでした。創世記18章で主の使いが旅人の姿をとって現れます。そしてアブラハムに尋ねます。あなたの妻サラはどこにいますか。天幕の中にいます。すると一人が言います。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができています。その話をサラは後ろの天幕の入り口で聞いていました。聖書はこう言います。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。これがサラです。神様の言葉を聞いても笑うのです。それも明るい笑いではなくして冷ややかなニヒルな笑いです。それなのに今日の箇所で信仰によってサラもとサラの信仰を認めるのです。ひいき目なんでしょうか、かばって美化しているのでしょうか。これは納得できないと様々な学者たちもここの翻訳には相当苦労しているみたいでして、ある翻訳によると、ここで信仰の勇者の中に名前が連ねているのはサラではない、これはアブラハムのことなんだ、アブラハムが子供を宿す力を与えられて、その信仰によって赤ちゃんを誕生させたのだという翻訳にしてしまうのです。しかしそこまでしなくても私たちはこれはそのままでいいと思います。すなわちここでは確かに不信仰なニヒルな笑いを浮かべたサラですが、そんなサラが変えられたのです。神様から主に不可能なことがあろうか、あなたは笑ったと指摘されて、恐れたサラは不信仰な笑いを悔い改めて、信仰によって主の約束を受け止めることができるように導かれ変えられたのでしょう。一年後、サラは今度はまさに明るい大笑いをします。今度の笑いはニヒルな笑いではなくして冷ややかな笑いではないのです。笑いの質が変えられたのです。 神様の約束の言葉に不信仰な笑いで返したのはサラだけではありませんでした。創世記17章の17節を見ると、神様からあなた方に赤ちゃんが生まれると約束をいただいたときに、アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。先週から礼拝前の教会学校で、ワンウェイクラブと一般クラスが3ヶ月間合流になって、合同になって、ワンウェイプラプラという名前で始まって、とても楽しい時間を過ごさせていただいています。今日もこのところから、そして、ワンウェイのメンバー、中高生のメンバーに、そこのところを演技してもらいました。そうしましたら、鳥居岩尾くんが、この場面で、ひれ伏しながら、バカじゃないか、と言ってくれました。とても、的確な表現でした。神様の前にひれ伏しながら、しかし、心の中では、バッカじゃないかと、神様のことをバカにしているのです。この笑いはまさにそうなのです。ひれ伏して、そして笑った。なんと矛盾した姿でしょう。ひれ伏すとは、神様の権威の前に、神様の全能の道からの前に、本当に、ただ、完全に従属しますという姿勢です。意思表示です。そんな姿勢を見せながら、一方では、と神様の言葉をバカにしているのです。嘲笑っているのです。すなわち、アブラハムの姿の中に見事に信仰と不信仰が同居しているのです。現実は、もはや二人とも赤ちゃんが生まれる可能性はゼロです。どう考えても赤ちゃんが生まれるはずがない。しかし約束は、神様の約束は、二人から子孫が生まれ、星のように、砂のように増え広がるということです。神様の約束と現実との間に、あまりにも大きな溝が、ギャップがあるために、揺れ動かされるのです。皆さん、神を信じるっていうことは一体どういうことなんでしょうか？神を信じるということは、天と地を作られた創造主なる神がおられるということを信じることでしょうか。神の存在を信じることが神を信じるということなんでしょうか。聖書はそのような答えに対して、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしていますと、ヤコブ2章19節。少々、棘のある言い方をして、ただ神様がおられることを信じる信仰でとどまっている人を非難します。神を信じるとは、神がいる、存在するということを信じることでとどまっている、そうではないのです。神を信じるとは、神の真実を信じて、その約束を固く握りしめて、実際に行動に移す人、その信仰を握りしめて実際に生きる人のことです。約束された方は真実のお方と信じて、その信仰に生きる人のことです。神を信じると言いながら、現実の生活においては、ただ目に見える現実や数字や常識だけで判断し、何の決断も何の行動も取らないなら、その信仰は虚しいもの、悪霊以下とされてしまうのです。1859年、今から150年以上前、チャールズ・ブロンディンという砂与えの名人が、ニューヨークタイムズという新聞に一つの広告を出しました。なんと、あのナイアガラの滝に一本の綱を通して、そこを渡るというのです。高さ50メートル、長さ335メートルの細い綱を行って帰ってくるというのです。5000人の見物人が 集まってきました。彼は集まってきた群衆に向かって問いかけました。私がこの妻を無事に行って帰ってくることができることを信じる人はどれだけいますか？そうすると群衆はですね、やんやの達成で信じるぞ、信じるぞと応答したのです。彼は見事に綱渡りをして帰ってきました。彼は今度はまた群衆に問うたのです。私は今度は手押しの一輪車を押しながらこの綱を渡ってきたいと思います。それができると信じる人はどうぞって言ったら、またみんなを全員が拍手でそれに答えたのです。彼は実際またも細い綱の上を無事に手押し一輪車を押して帰ってきました。そしてまた彼は群衆に聞いたのです。今度は私は誰か一人を私の肩の上に乗せて肩車をしてこの綱を渡ってみたいと思います。それができると思う人、それができると信じる人はどれだけいますか？観衆は手押し車を押して帰ってくることができたぐらいですから、一人を背負って綱渡りすることぐらい何でもないだろうとみんなまた拍手をしました。その後でブロンディンは拍手をしている群衆に向かって、では皆さんの中で誰か一人私の肩に乗ってください。シーンとなって誰一人前に進み出る者はいません。ブロンディンはじっと待っていました。もしも誰も出てこなければこれでおしまい。ところがです、なんと一人の男が前に出てきたのです。私が乗りましょう。それはブロンディンの親友の一人でした。そしてついにブロンディンはその親友を肩車して見事にその綱を行って帰ってきたのです。そしてブロンディンは人間を担いでナイアガラの滝を綱渡りした世界で最初の人になり、その親友も担がれてナイアガラの滝を綱渡りして渡った世界で初めの人になったというのです。五千人の中でブロンディンを本当に信じたのは何人ですか？みんなできるできると言いながら、実際にじゃあ乗ってくださいと言ってみんな躊躇して、みんな尻込みをして、たった一人親友だけが真の意味で信じたのです。信じるということはただ頭でできるできると信じることではなくして、その真実に自分の命を、自分の生涯をかける人のことです。私たちは神様の約束の本、聖書の中に、神は真実であることを繰り返し繰り返し学んでいます。聖書は私たちに対する約束の本です。そんな聖書を私たちが読み、学び、覚え、信頼することができるのは、その聖書が決して偽ることがない、変わることがない、裏切ることのない、真実な神様の約束と信じるからではないでしょうか。聖書は神様の真実を声高らかに私たちに伝えます。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの真実は世々に至ります。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。もしも、もしもです。もしも私たちが神様の真実を信じられなかったら、神様の真実を疑い始めたら、すべてが揺らいできます。キリスト教の世界に、自由主義神学とか近代主義という教えが入ってきてしまいました。その時から世界のキリスト教会は本当に力を失ったのです。皆さんがヨーロッパを旅行して、 ヨーロッパの観光地として案内されるのは、多くが教会です。それも観光地化した教会を案内されるでしょう。そこはすでに観光地であって、信仰の場所ではない。かつてはそこで人々が群がり、かつてはそこで賛美歌が歌われ、かつてはそこで人々が心熱くして主に祈っていた教会。しかし、そんな教会の多くが、ただ、抜け殻になってしまいました。なぜですか？それは、自由主義神学とか、近代主義という教えが、教会を蝕んだからです。すなわち、単純な信仰を奪われたのです。信仰によって生きる、単純に聖書を誤りのない神の言葉だと信じて生きることから離れてしまったとき、教会は死んでしまったんです。それまで、神様の権威は最高にありました。聖書は全てに勝って権威ある言葉でした。ところが、近代になって、聖書は最高の権威ではない。神は最高に権威あるお方ではない。最高に権威あるものは人間の理性だと人々は考え始めたのです。人間の理性が、人間の知識が、人間のこの脳が最高の権威だとしてしまったのです。そして、人は、迷信のような神様の言葉にただ従うのではなくして、理性によって納得できること、理性によって承認できることだけを受け入れるべきです。理性で納得できないこと、人間の知恵や人間の考えや人間の経験に相入れないことは、それは否定しよう。皆さん、聖書よりも理性が上に来たとき、どんなことが起こりますか？聖書を読むときに、ハサミを持って聖書を読むのと同じです。ハサミを持って、創世記の初めから、初めに神が天と地を創造した。これは愚かなことです。これはいりません。バッサバッサバッサバッサと聖書を切り刻んで捨てていくことになるのです。そうするとどうなりますか？現実に何が起こりましたか？残ったのは聖書の表表紙と裏表紙だけ。中身はすべて古代の人たちの神話、宗教的な作り話、伝説、おとぎ話、信じるに足るものではないとなってしまったのです。もはや聖書は信仰と生活の唯一の基準ではなくなって、ただの参考書のようなものになってしまったのです。このような捉え方、このような考え方、このような思想は根本的に間違っているのです。私たちの教会はその考えを絶対に入れてはなりません。私がいなくなった後、もしもそのような考えが教会の中に入ってきたら、それこそ災いです。聖書は全てに勝って誤りのない神の言葉、ローマ書3章の4節、絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。ぜひぜひ、その言葉をしっかりと握りしめておいていただきたいのです。全ての人を偽り者としても、人間は偽る者としても、神は真実な方とすべきです。この逆のことを人間はすぐに簡単にしてしまうのです。自分が偽り者なので、神様までも偽り者にしてしまうのです。このような愚かな姿を詩編第50編の16節から22節は描いています。詩編50編16節から。しかし悪者に対して神は言われる。何事か。お前が私の掟を語り、私の契約を口に乗せるとは。お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うと、 これと組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して、己の兄弟の悪行を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。身の毛もよだつような御言葉です。そしてそこに、私たち人間がしてしまうことが暴露されています。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。神を自分と等しくするのです。神は最初にご自分に似せて人を作られたとありました。神はご自分に似せてご自分の形に人を作られた。ところが罪を犯した人間はその罪を犯した人間に似せて神を作ってしまうのです。すなわち神を自分と等しいものとするのです。自分が偽るものだから、気まぐれなもの、いい加減なもの、不真実なものだから、神様までも偽るもの、気まぐれなもの、いい加減なもの、不真実なものに引き裂けてしまうのです。神は決して人と同じものではありません。人を偽り者としても、神は真実なお方とすべきです。人は偽っても、人は間違っても、聖書は真実なものとすべきです。神を真実なお方と考え、神を信頼する。それを私たちは、アーメンという言葉で言い表します。お祈りの最後に、また賛美の最後に私たちはアーメンと言います。アーメンとは一体どういう意味なんでしょう。最後ですからおしまいという意味でしょうか。お祈りしました。はい、それでおしまい。賛美しました。おしまい。これがアーメンでしょうか。いえ、アーメンとは真実、本当、誠という意味です。お祈りの最後にみんなでアーメンと忘ることはとても素晴らしいことです。ぜひはっきりと声を合わせてアーメンという教会であってほしいと心から思います。アメリカの教会に行くと残念なことにこのアーメンと忘ることをアメリカの教会は捨ててしまいました。祈る人だけがアーメンと言い他のみんなは沈黙をしています。とても悲しいことです。習慣となっているんでしょうけど、数人で祈っていても一人がアーメンと言うとみんなでアーメンということをしない。しかし聖書は私たちにみんなで声を揃えてアーメンと言いなさい。ですから繰り返しみんな一斉にアーメン、アーメンと応答するのです。これはとても素晴らしいことだと思います。誰かが代表で祈るとき、最後にみんなでアーメンと忘ることによって、その祈りは私の祈りですと、私たちは一つのものであることを告白するのです。というとき、祈っても、アーメンと言わない人がいます。私はアメリカ式で行くのだというのかもしれませんが、そして誰もアーメンと言わないときがあります。とても寂しい思いになります。祈りの最後のアーメンは、賛美の最後のアーメンは、一体誰に向けて、誰の真実をアーメンと表しているのでしょうか。もちろんそこには、今お祈りしたこの祈りは、私の真実な心です。真実な願いですという意味も確かにあるでしょう。しかし、もしも私たちの祈りが、私たちの真実、私たちの誠実さにかかっているのだとしたら、私たちは誰も祈れなくなります。なぜなら私たちは、真実の祈りをしているようであっても、しばしば偽って祈るものであり、真実の祈りをしたつもりであっても、 祈ったことをすぐに忘れてしまうようなものだからです。その舌の根も乾かないうちに、私たちは本当に偽るもの、祈りさえ忘れるもの、裏切るものだから。もしもこのアーメンが自分の真実を言ってるんであったら、そら言えないでしょう。黙ってしまうしかないかもしれません。しかし、私たちのアーメン、私たちの真実は自分の内にある真実ではなくて、私たちの救いや、私たちの信仰や、私たちの人生、私たちの存在そのもの、それを支えているのは自分の真実ではなくて、神の真実に支えられているのです。神の真実が私たちを支え、生かし、導いてくださっているのです。変わることのない、裏切ることのない、誠実の限りを尽くしてくださる神の真実が今日も今も私たちを支えているのです。その真実が御子をこの世界に送り、その真実が御子を十字架につけ、その真実が御霊を送って私たちに信仰を与え、その真実がその約束を信じて近づく者に豊かな祝福をもたらすのです。ですから、アーメンは、その真実なお方に向けてのアーメン。主よ、あなたの真実にアーメンたる名前を持っておられる、あなたの真実に私は全てをかけます。そういう心を込めて、アーメンというのです。ですから、祈りの後のアーメンは、ちょうど判子を押すみたいなものです。祈りの最後に判子をペタッと押すのです。その判子を見ると、横山の名前が押されているんですか？いいえ。その判子は、神の真実というアーメンなのです。神様、あなたの真実に一切、寄りすがりますと告白しているのです。間違っても、祈りの後で、その祈りを、祈りと、その祈った人を採点をして、うん、今日の祈りは良かった。100点。大きな声で、アーメン！どうも引っかかるところがあったし、どうもあんまりいい祈りでなかったので、まあ、50点だから中くらいで、アーメン。どうも今日の祈りは聞くに耐えなかった。どうも、0点。だから何も言わない。お祈りの最後のアーメンの声の大きさで祈りを採点するようなことはもちろんないと思いますけど、あってはあります。なりません。主の真実に信頼します。イエス様のお名前に信頼します。あなたこそ真実ですから、そんな思いを込めて力強くアーメンと言いたいものです。私たちの教会がまだ鶴岡にあった時代ですから、もう30年以上前のことです。その当時の4の教会をリードしてくださっていた安藤中一っていう先生が、私たちの教会に来てくださって1回だけの集会を導いてくださいました。その時先生がどんな話をされたか全く覚えていません。しかし、集会の最後に言われた先生の一言だけは、生涯忘れることのできない衝撃を持って私の心に刻まれました。先生はこうおっしゃったのです。私の長い人生を振り返って、それを言い表すならこれです。神は常に私に真実でした。この一字です。神は常に真実であった。まさに、安藤先生は自分の生涯を振り返って、ただ一言、アーメンとおっしゃったのです。これが私たちのまた告白ででもありたいものです。私たちも自分の人生を振り返って、神は確かに私に真実の限りを尽くしてくださいましたと言い切ることができる、そんな生涯を送りたい。そのためには、私たちがその真実にかけて生きるしかないのです。神の真実にかけて生きるとき、初めて言い得る証だからです。お祈りしましょう。天のお父様、 この朝も御言葉によって、私たちをあなたの御前に引き出してくださり、ありがとうございます。御言葉の前に引き出されると、私たちはまさに裸にされてしまいます。私たちのある姿がそのまま映し出されてしまいます。アブラハムとサラの神の言葉に対するあのせせら笑いが私たちのうちにも聞こえてきます。あなたの言葉を読みながら、あなたの言葉を聞きながら、それを無頓着で聞いたり、水で薄めたり、いい加減に聞いてしまう私たち。そこに私たちの信仰の堕落が見えていることを覚えます。神様、どうか私たちがあなたの真実を信じることができますように、私たちが不真実であり、偽るものであるゆえに、神様さえも偽るもののように考えてしまい、御言葉さえもいい加減にしてしまう、どうかその罪を許してください。そして、神様、私たちの不信仰の笑いを信仰の笑いへと変えてくださり、晴れやかな明るい感謝の笑いに満たしてくださるように心からお願いをいたします。神の言葉に生きる私たち、神の真実にかける私たちとさせてくださるように心からお願いをいたします。そして自分の生涯を振り返って、私たちも神は私に常に真実であったということができるほどに、あなたの真実に生かしてください。感謝して尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。